皆様、おはようございます。クーラです。本日は8月の18日、日曜日でございます。ちょっとですね、いつも土曜配信なんですけども、日曜となっておりますが、お待たせいたしました。そうやって聞いてくれる方がいたらの話でございますけどね。ですね、この前、旅行に行ってきました。8月の10日から13日まで4日間、関西のですね、京都、神戸、大阪とですね、旅行に行ってまいりました。ですね、目的はですね、京都でございます。森見富彦さんっていう作家さんがいらっしゃるんですけどね、今はアニメで、宇宙天家族っていうアニメもやってますし、前はですね、四畳半神話体系っていうアニメもやってましたね。あとは、もともとは自分は、夜は短し、歩けよ乙女っていう本を読んでですね、あ、こんな人がいるのかと驚いていたんですけども、最近はですね、そのアニメの方もまた面白くてですね、そっちのすっかりファンになってしまいまして、そっちのですね、聖地巡りを、聖地巡礼をですね、してまいりました。ですね、作家の森見さんが京都に住んでいて、住んでいたので、その京都周りのですね、ネタが、もうふんだんに出てくるんですよ、この作品にはね。そのあたりをですね、もういろんなキーワードがあるわけですよ。鴨川デルタとかですね、下鴨神社とか、他にもいろんな、四条河原とかですね、その周辺とか、いろんなキーワードが出てきてまして、まあ一つこう作品としてですね、楽しんでいたというのはあるんですけども、いざですね、こう、行けるなと。訪れることができるなと思うとですね、なんか急にワクワクしてきまして、今回の一番の目的はこの京都の、森見富彦聖地巡礼が、一番の目的でございました。まあそれについてですね、話していこうと思います。そしてですね、もう一つ今回の旅でですね、いろんな人に出会いまして、で、それぞれいろんなことを楽しませてもらいまして、皆さんもまた面白いからね、楽しませてもらいました。その話もですね、してみようと思います。そんな感じで、まあ、この二つの切り口で今回の旅行をですね、切ってみようかなと思います。それでは、ぜひ本編をお聞きください。クーラかけるさんの一人ぼっちラジオ、ぼっちら、パーソナリティクーラかけるさんです。こちらはゲーム、アニメ、本などなど何でもありの一人トークポッドキャストです。よろしくお願いします。そんな感じで今回はですね、ゲーム、アニメのところですね。しかも本も混ざっております。旅行に行ってまいりまして、その話をしようと思います。ですね、日程的には4日いろんなところにですね行ってきたんですけども、まあ時系列に話すよりはまとめて話した方がいいかなということで、まずはですね、私の最初の目的でございました、森見富彦聖地巡礼でございます。京都を舞台にですね、いくつかの作品を書いておりまして、特にですね、四畳半神話体系、四畳半っていうね、あの四畳半でございます。その神話体系っていうですね、作品があるんですけども、それがですね、大好きでございまして、主人公私とかですね、明石さんとか大津とかですね、好きなんでございますよ。まあそんな感じでですね、そこにいろいろ出てくる、下鴨湧水槽とかですね、下鴨のうんたらとかですね、他にもいろんなキーワードが出てくるんです。そこがですね、実際にある場所ということでですね、おお、そこじゃあ行ってみようじゃないかということでですね、今回はいろんなところに行ってまいりました。しかもですね、作品の冒頭に出てまいります、下鴨納涼古本祭りというですね、古本祭りがですね、下鴨神社の南、忠須の森というところで、開催されておりまして、ちょうどこの夏のですね、お盆の時期、10日から16日だったかな、五山の送り火が16日にあるんですけど、そこまでに向けて1週間、京都市内の古本屋さんがですね、こぞってこう出展するという、下鴨納涼古本祭りに行ってまいりました。作品中で、四畳半神話体系の作品中ではですね、明石さんが今日は一日粘ってみますと言っていたりとかですね、もういろんな名シーンをですね、作っておりまして、行ってみたいなと思ってたわけですよ。前回話した父親の父さんの 話も相まりましてね、本が好きということでですね、帰ってこの話をしたら、ああ、羨ましいなと言われてしまいまして、ああ、じゃあ、先に行っておけばよかったのとか思ったりしたんですけども、まあ、そんな、古本祭りに行ってまいりました。ですね、暑い。暑い、皆さんもこれ聞いてるときは思い出したかもしれませんが、8月の、第2週以降ですね、暑くなりまして、全国で熱中症って、騒がれておりましたね。その時期に、私ですね、旅行に行きましたせいでですね、外に出たらもう暑くてですね、まあ、これもまた、ただ口で暑いというよりもですね、危険な暑さでございましてね、ずっと頭とですね、その他水分補給とか、いろんなものをですね、気にしながら、行っていく旅でございましたけども、このですね、下鴨農業古本祭り、ただすの森というところでやってるんですけども、木がですね、生い茂っていますので、日光はですね、そんな直射日光がバッと当たるわけではないんですけども、いやー、これはですね、気温の熱気なのか、それとも本の虫たちがですね、わらわら出てきたその本の熱、本の熱気なのかなと思いながらですね、行ったんですけども、いやー、すごい熱気でございました。実際ですね、救急車が来ておりましてね、多分誰かが、その熱気に当てられてしまったのでしょう。いやー、気をつけないとなと、改めて思ったんですけども、いやー、でもですね、あれはそうなってもしょうがないなというですね、古本と、もう本の山でございました。いやーですね、もうさっきも言いましたけどね、本当に人がこうやって集まっているんだけども、夏のこの時期にですね、本という餌に群がるですね、本の虫たちがですね、普段は部屋の中なんだけども外に出てきちゃったよっていう様子がですね、よーく伝わりました。本当にですね、みんなもう扇子打ちは仰ぎながら、汗ふきふきしながらで水分取りながら、それでもですね、もう本ばっかり見てるんですよね。本の方ばっかり見ても、ずらーっと並んだお店のもう20軒ぐらいですかね、あるお店をですね、もう順繰りに回って、いろんな品定めをしていましたね。開催日が10日から始まって11日に行きましたので、まあなかなかですね、最初の方で、本屋さんの方もですね、古本屋さんの方もいろんな本が残っておりました。後半ですね、期間の16日とかになるとですね、もう最後本屋さんの方も、売り切っちゃおうと。もうこの結構破格なね、値段で売ってるお店がほとんどなんですけど、ほとんどっていうか、どのお店もですね、売り切っちゃおうって安くしてる本がたくさん売ってあるんですね。まあ、もちろん、いい本もですね、半分ぐらいずつ並べてあるんですけども、売り切っちゃう本も結構多くてですね、そうなると期間の最後、後半の方になると、安くしちゃうんですね。もともと例えば1冊500円、2冊500円とかいうのもですね、もう袋詰め放題で500円でいいよみたいな感じでですね、なってくるようで、それはそれで見てみたいところなんですけどね。まあそんな感じで、本ばっかりの場所に行ってまいりました。もうですね、はい、本の虫たちの熱気が、一番印象的でございました。まあ、自分もですね、当てられながら、いくつかですね、本を見つけまして、あー、これ欲しいとかですね、あー、これ欲しかったんだよね、とかいうのを見つけましてね。ちょうど会場の真ん中あたりに、ヤマトさんの集荷所が臨時で作られていまして、そこにお願いしてですね、送ってもらいました。もうさすがにですね、片手、両手でも重いぐらいに買ってしまったので、大変でございました。今ですね、手元に届いておりまして、ニヤニヤしながら眺めております。そんな感じでですね、で、下鴨農業古本祭りから、下鴨神社のですね、南ですので、下鴨神社も見てきて、ちょっと本殿だったかな、一番メインどころがですね、工事中でですね、残念だったんですけども、でもですね、よく、宇宙天家族に出てくる、一番前の南の門はですね、取ったりとか、あとはですね、結婚式をやってたりするんですよね。なんか結婚式の受付場みたいなのもあって、結構そっちで押しているような感じでした。歴史のある下鴨神社もそうか、そうやって今は生き残っているのかなんて思いながら見ていましたね。そんな感じで、まずはですね、下鴨農業古本祭り。まあ、今回の目的の中でもですね、一番ここ来たかったかなというところでですね、最初に行きました。そしてですね、あとは地理的にこう回っていきました。次はですね、出町増方商店街。 出町商店街って呼ばれるところですね。近くの鴨川デルタの、すぐ近くなんですけどね。ここがですね、有頂天家族に出てきまして、そしてもう一つ別方面なんですけどね、タマコマーケットって皆さん知ってますかね。京都アニメーションでいつだったかな、去年末だか今年頭にやっていた、京都アニメーションのアニメ、タマコマーケットの舞台だったんですけどね。確かに入ってみたらですね、いろんなお店が、あ、ここ確かにあったなって思いながら通ったんですけどね。他にもタマコちゃんのですね、実家、玉屋だよね。玉屋っていうお餅屋さんがあったんですけどね。それは現実では双葉っていうお店なんですけど、そこも人が並んでましてね、そこに行ったりとか、楽しませてもらいました。そしてですね、地理的に言うと、そして鴨川デルタですね、鴨川デルタ。鴨川って、鴨、池にいるあの鴨っていうあの字に川で、鴨川っていう鴨川と、その前のですね、支流の段階の、加える茂るだったかな、加える茂る川、鴨川っていうのがありましてね。その支流がですね、本流に、で合わさる部分がですね、Y 字型になっておりまして、そこをですね、鴨川デルタと呼ぶわけです。ですね、そこがですね、そこもまた森美さんの作品にたくさん出てきましてね、見てみたかったんですけど、いやー、綺麗に Y 字型になってましたね。うん。まあ、うん。それぐらいかな。例えば、なんだっけ、平日、夏休みじゃない平日だったら、いろんな人がですね、川のそばでですね、ベンチに座って、いろんなことをしているというのをですね、聞いたんですけども、まあ、今回もいろいろ眺めたんですけどね、この時の鴨川デルタはですね、お昼で、暑い盛りで、水浴びとかをね、家族でしているという人が多かったですね。飛び石っていう、これは軽音にも出てきたんですけどね、飛び石っていう石があるんですけど、なかなかそこもですね、撮影しにくい感じで残念だったんですけども、まあ、この川デルタですね、素敵な場所でございました。そしてですね、行き先は東の方になります。ですね、京都大学にちょっと寄ってみました。これもですね、いろいろ。まず、森美さんの出身校であるとか、あとはですね、作品中でも出てきますね。すごい地味なんですけどね、有頂天家族のエンディングの最初のカットはですね、京大の前だったりとか、あとはですね、あとなんかで出てきたかな、あとなんかでも、弁天さんが通ったとかなんかで出てきたかもしれません。まあ、そんな感じで行ってみました。で、まあですね、森美さんも通ってたということもあって、その周りのですね、お店とか、いろんなのが本に紹介されておりました。というわけでですね、まあ、せっかく前を通ったんだからということで、森美さんがよく言っていたというですね、カフェコレクション?どっちに重きを置くかわからないんですが、行ってまいりました。まあですね、カフェコレクション、入り口も小さめでですね、なんかすごい素敵な入り口なんですけども、中身はですね、学生向けのお店でございます。いろいろですね、パウンドケーキとか、安く、おしゃれで出していたりもするんですけども、例えば、オムライスとか、チャーハンとかを頼むとですね、すごい量が出てきたりするわけですね。いや、いかにも学生のお店っていう感じでございました。ですね、これもですね、4畳半神話体系でですね、樋口さんがですね、集合場所に使ったりしておりまして、ああ、ここかと思いながらですね、鶏皮チャーハンっていうチャーハンを食べたんですけどね、なかなか、鶏皮バターライスっていうのを食べたんですけどね、なかなかですね、量が多くて大変でした、というところですかね。そんな感じでもう、熱い言いながらもですね、ニヤニヤしながらこの辺を歩いておりました。こうやって行くとですね、次は銀閣寺とかになるんですけども、まあそちらはまた別の枠で話そうと思います。そしてですね、まあ銀閣寺哲学の道で行くとですね、次はですね、南下していって、四条河原町っていうですね、場所に行きました。京都はですね、東西にですね、平行に道が、難しいな。5番目状にですね、道ができておりまして、ちょうど四角にこう道ができてるんですけども、東西の線を、北から1条、2条、3条、4条、あ、1条、2条、3条、4条って言うんですけどね、ちょうど京都駅が、7条 ?7 条と8条の間になるんですけどね。そんな感じで、北から1、2、3、4番目、 通りのですね、四条河原町。まあ、鴨川に近いところですね、東西で言うと。まあ、そんなところに行ってまいりまして。そこがですね、またですね、栄えておりましてね。で、栄えている以上にですね、森見聖地巡礼のですね、森見富彦聖地巡礼のメッカでもありまして、いろんなですね、見たいところがたくさんございました。回っていったんですけどね、まず一番タイムリーなのは、南座でしょうかね。京都でもいろんなこうですね、落語とかいろんなこう芸事をですね、やる場所なんですけど、ここもですね、実は有頂天家族が、関係しておりまして、ですね、まずですね、なんだ、何イベントっていうんですかね、放送、オープニングイベントって言えばいいんですかね。放送の最初に、ここをですね、貸し切ってですね、一つイベントをやっていたようですね。放送されておりましたけども。ですね、ここが南座でございますね。ここもですね、原作でも出てきたんだっけか。出てきたんだよね。確か。はい。出てきたと思います。で、その前がですね、すぐ前が四条大橋っていうですね、橋なんですけどね。ここもですね、まあ、鴨川のその、川床っていうですね、川の上にですね、こう、床というかベランダを出してですね、そこでこう、飲むわけですよ。飲むわけです。いやー、風流じゃございませんか。この時はですね、まだ暑かったんですけども、夜はきっとこう、涼しいんでしょうな。羨ましいなと。うちの仕事の、上司がですね、ちょうどこの夏に行くというので、羨ましい。それも合わせて羨ましかったんですけどね。そのあたりでございます。四条大橋。他にもですね、その近くに、東華祭館とかですね、なんだっけな、あとなんだっけな、お店があるんですけども、そうだそうだ、レストラン菊水っていうところがですね、あるんです。もうこれもですね、さっき言った南座とか四条大橋のそのすぐそばにあるんですね。行ってみるとびっくりするぐらい、四条大橋に立つともう、全部見えるんですね。すぐそばに見えるという立地になっております。この東華祭館とレストラン菊水、これもですね、有頂天家族に出てきまして、弁天さんがですね、最初こう、師匠をですね、たぶらかしながら、飛んでいく際にですね、俺を踏み台にしたという感じでですね、この天井の、天井をですね、飛び越えていくんですね。いやいやいや、見ながらですね、またこう、聖地だなぁと思って見ながらもですね、すでに夕方だったのでね、ビアガーデンとか、川床を楽しんでいる人も目に入りまして、なんかこう、いろんな気持ちがですね、膨らんでまいりました。東華祭館でございます。そしてですね、ちょっと離れるんですけども、ここの四条大橋からですね、南東かな?南東の方に、歩いて10分ぐらいですかね、ちょっと遠いところにあるんですけども、六道鎮光寺。っていうところがですね、あるんです。地元では、六道さんでいいのかな?陸道さんかな?わかんないんですけども、お寺があります。ここがですね、私、有頂天家族の、矢次郎兄さん、まあ、矢次郎次男坊がですね、好きでございまして、話し方がですね、話し方が好きなんだなぁ。うん、なるんですよ。カエルになっちゃっている、キャラがいるんですけどね。その矢次郎兄さんが、井戸の中でカエルになって、過ごしているんですけども、そのモチーフになった井戸がですね、ここにあるわけです。ですね、参拝、なんだっけな、お盆期間の参拝うんたらでですね、遠くの方からしか眺められなかったんですが、確かにここだなと。確かに矢三郎がですね、井戸に腰掛けて下には矢次郎がいるというところでですね、ああ、ここだ、ここだと思いながら写真を撮ったりしましたね。いやー、なんかですね、こう、有頂天家族の作品中でもですね、こう一つですね、ポイントとなる、キーとなるシーンでもございまして、見てみたかったんですよね。いや、見ることができてよかったです、というとこですね。あとはですね、あとは細々したところなんですけども、バーノスタルジアっていうところがありましてね、京都市役所の南あたりなんですけども、森見さんがよく行っていたというのもあるんですけども、作品中でもですね、有頂天家族の1話だったかな、あのバーがですね、バー、名前なんつったかな、 そう、明けガラスですね。明けガラスの、モチーフになりました。バーノスタルジアでございますね。道からはですね、比較的大きな道に沿って、面しているんですけども、入り口がすごいシンプルでですね、地下1階にあるんですけども。まあね、バーといえば、おやおや、クーラさん、飲みに行ったのかいと思ったらですね、行かなかったんですね。残念でございます。まあですね、行きやすいお店だとは聞いていたんですけども、ちょっと時間がずれておりましてね、行くことができませんでした。残念ということでですね。まあ、そんな感じで、この辺のですね、森見富彦聖地巡礼をですね、楽しんでまいりました。地味にですね、もう一つちょっとポイントだったんですけどね、これあんまり知られてないみたいで、せっかく四条河原に行ったのだからと言ってですね、入ってみました。ですね、皆さん、京都の、おしゃれな、小道と言いますか、おしゃれなこう小さな通り、もう思い浮かべてみてください。こうね、なんていうんですか、柳がこう垂れていてね、なんていうのかな、もう、料亭というか、割烹というか、すごいおしゃれなですね、お店が、ちょっと手が出せないな、みたいなお店が並んでる小道をですね、イメージしてください。それがですね、なんとですね、この四条河原町のですね、すぐそばにあるんですね。ちょっとびっくりしました。寺町商店街っていうですね、ここも舞台になったんですけど、この、寺町商店街と鴨川の間ら辺にですね、本当に短い、60メートルぐらいだったかな、しかないんですけども、しかもなんかこう奥まっててですね、なかなかこう入り口がわからないと入れないところにですね、柳小路通りっていうですね、通りがあるんです。名前の通りですね、柳小路といって、柳もですね、いくつも、おしゃれにですね、植わっておりまして、で、入ってみたらですね、もう、一般庶民じゃね、入れなそうな、たくさんのお店が、おしゃれなお店がですね、並んでおりまして、で、なんで自分はそんなところに行ったかっていうとですね、そこにですね、八兵衛明神っていうところがですね、ありまして、本当に鳥居とですね、ちょっとした、社ぐらいしかないんですけども、ですね、これが、森見さんの聖なる怠け者の冒険っていうですね、ちょっと別の作品がありまして、聖なる怠け者の冒険。これでですね、狸がテーマになってですね、話がありまして、この八兵衛明神自体もですね、狸をテーマにしておりまして、鳥居の中にですね、たくさんのですね、狸の、なんだ、置物がですね、置いてありまして、まぁ、ちょっとですね、細かいストーリーというか背景はわからないんですけども、ここもですね、一つ、森見さんのですね、重要な場所だったということでですね、お邪魔してきました。まぁ、ちょっと寄り道ぐらいでですね、行こうかと思ったらですね、すごい、こんな、通りがですね、こんなこうなんだろうな、人がたくさん行き来する裏にですね、ひっそりと佇んでいるんだなというのをですね、またびっくりしまして、そのコントラストがですね、これがまた京都の一面なんだなと思いながら見まして、印象に残っております。柳小路通りの八兵衛明神、ぜひですね、行く方はですね、うまく道をですね、探し出してみてください。そんな感じでしょうかね。いや、いろいろですね、回ってまいりましたが、こんなとこですかね。森見富彦さんの聖地巡礼はこんな感じでございます。いやー、どこもですね、こう、見たことある。あそこでこんな話してたなっていうのをですね、思い出す感じでございまして。そうか。聖地巡礼ね、まあ、アニメ作品が面白ければいいじゃないかとか、本が面白ければいいじゃないかと、もともと思っていたんですけども、でもね、例えば好きな作品であればあるほど、ここにはどういう雰囲気で、例えば夏の、この時期だったらこんな空気になっている、こんな雰囲気になっている、こんな日差しになっている、こんなに人がいるとかですね、いろんなこう、ものをですね、体験できたっていうのがですね、これが面白いんだなと思いましたね。アニメって前も言ったかもしれませんが、アニメってこう、視覚 で楽しむものじゃないですか。というわけで、音と聴覚と視覚で主に楽しむものなんですけども、旅行っていうのは違いますよね。この人が、こう、その場所に行くということは、視覚聴覚以外にも、例えば風の感覚、触覚であったりね、例えばその土地で有名なものなりをですね、食べた味覚だとか、あとは嗅覚ですね。これ自分、結構旅行に行くとき気にしているんですけども、鼻がちょっとあまり良くないというのもあってですね、余計こう大事にですね、匂いを嗅ぐようにしているんですけども、その場の空気であったり、匂いであったり、ああ、これはこの地域のこういうことでこういう匂いになってんだなとか分かったときはまた嬉しかったりしてですね、まあそんな感じで聖地巡礼っていうのは五感でですね、その作品を感じられるという意味でですね、すごいいいんじゃないかなと、まとめてみました。いやーね、ね、アニメの延長だからとか、本の延長だからとか、いろいろ思うところもあったんですけども、単純にですね、嬉しいし、面白いですね。面白いですね。五感でこう、全部で感じて、あー、そうかってこう、わかるとか、いろんな気持ちがですね、楽しかったんでございます。はい、そんな感じでですね、皆さんも何か好きな作品があったらですね、ぜひ聖地巡礼行ってみてください。ああ、ここがここなんだってね、ただ写真を撮るだけじゃなくて、作品中でこういう時間でこんな感じだったねっていうのを思い出して、そこの時間に行ってみると何か新しい発見があったりするかもしれません。そんな感じでですね、じゃあここで一つ切りましょうかね。はい、こんな感じで森見富彦聖地巡礼のコーナーでございました。アホーの地の鹿らしむるところだ。ぼっちら。そしてですね、二つ目のテーマ、出会いでございます。出会い。皆さんいろんなことをですね、思うかもしれませんが、まあ、今回もですね、いろんな出会いがございました。今は京都の話でしたけども、実はですね、最初に来た時はですね、神戸に行きました。まあ、神戸にが目的地だったというよりは、大阪に到着して神戸までこの道のりをですね、楽しんだわけでございます。というのもですね、この日、藤もっちさん、当選ラジオの藤もっちさんとですね、エニグマさんとですね、合流しまして、オフ会をしましてね、藤もっちさんがですね、鈴宮春日のですね、聖地巡礼ができますよと。ぜひ紹介いたしますよということでですね、大阪は難波からレンタカーを借りまして、兵庫は神戸まで、たくさんのですね、聖地をですね、巡らせてもらいました。もうたくさん写真も撮らせてもらいましてね。まあ、いろいろこう、ハプニングとかもね、ありましてね。格安レンタカーを借りたら、なぜかですね、フォルクスワーゲンポロを借りることになりまして、またこの、右ハンドルにはしたんだけども、ウインカーが左手側にあるとかですね。いろいろですね、面白いこともあったんですけども、でもですね、楽しませてもらいました。ですね、自分もともと鈴宮春日、ですね、まず原作を読んでません。でですね、アニメも、ちゃんと見たかというと、まあ、一通りは見たんですけども、よく覚えてないかなというところでございまして、最初ですね、誘われた時もどうかなと思っていたんですけども、バッとしかし、私ですね、そうだと思い出しまして、鈴宮春日の消失っていう作品が、劇場版がありましたよね。あれでも春日作品は一区切り、一段落ついたと、ピリオドがついたということらしいんですけども、あれがですね、好きでございまして、背景とかですね、いろいろもちろん知ってるべきなんですけども、単純に鈴宮春日の消失、あの作品だけで、大好きでございましてね。で、そうなってくるとですね、まあ、春日の作品の中でも、春日の聖地巡礼の中でもですね、消失の舞台はですね、よりこう一段とテンションが上がりましてね、ああ、ここでキョンが、丸々してるとかそういうのをですね、思い出したりしましてね、いや、楽しみました。ですね、本当に、なんだろうな、西宮ですね。はい、すいません。ここが随分ごっちゃになってるんですけども、西宮駅周辺のですね、いろんなにいろんな聖地があるんですけども、そこをですね、車で回りまして、舞台となった高校とかですね、いろんなところがありました。でですね、まあそこそれぞれでですね、あ、ここ、このシーンだって分かるようになってるんですね。ちゃんと その現場に取材してですね、きっと作ったんでしょう。もうちゃんとですね、作中と同じようなシーンがたくさんありましてね。もうあげればキリがないんですけども、どこも楽しませてもらいました。やっぱりですね、作品自体をそこまで知らなくても、そこまで知らないってほどでもないんですけどね、見たことがあれば、ここはここだなと、ここでこのシーンありましたよねっていうのがですね、また分かったりしてね、たまりませんでした。たまりませんでした。ですね、そのままそう、いろいろ伝っていって、ここもですね、話せばいろいろありすぎるんですけども、ぜひですね、ツイートをですね、まとめてありますので見てみてください。ブログに載せます。トゥギャッターっていうですね、サービスがありまして、ツイートをですね、いろいろ並べたりとか、色付けしたりとかしてですね、一つブログというか日記みたいにできるサービスがありまして、トゥギャッター。これ公開した時にブログにも URL 載せておきますので、気になった方はですね、春日巡礼はここに行ったのかというのをですね、見ていただければ幸いです。まあ、そんな感じで回りましてね、そして最終地は神戸まで、三宮を通って神戸までいろいろ行きましたね。ポッドキャスターさんつながりだとですね、新崎さん、新崎インストリームとかですね、やってる新崎さんと、あとはですね、笹山さん、リビングオンザトーキンってやってるですね、笹山さんとかですね、が関係しております。ライブとかをやっております。神戸16ビットっていうところがありましてね。三宮駅からですね、本当に歩いてすぐの場所にありましてね、高架下なんですけど、思ってたよりですね、小さめの、箱でしてね。そうか、こういう感じのところでやってんだ、と。確かに音を聞いてみるとですね、電車の音が入ってたなと思いながら聞いてたんですけども、そう、高架下についてなんですけどね。向こうの、神戸の、今回通った西宮、三宮とかその辺とか、あと大阪にも何でしたっけな、なんとかっていう、服、衣装のですね、聖地があるということで、そこもですね、一応高架下のビルに、が聖地になっていてですね、ちょっとこれちゃんと調べておきゃよかったんですけども、とかですね、高架下をうまく使っているなっていうのがすごい印象的でございました。まあ低い高いとかいろんな特徴はあるにしろ、そこで一つ文化がですね、できている。それぞれの場所でいろんな文化ができているというのがですね、びっくりいたしました。都内でいくつかこうガード下高架下っていうのは見たことあったんですけど、まあ大体こう小さな飲み屋さんだったとか、そういう感じしか見たことなくて、こうやってですね、いろんな文化がですね、育っているっていうのをですね、見たのが、驚いたりしましたね。ぜひですね、こんな、なんだ、ガード下、高架下もあるよっていうのがあったらですね、教えていただきたいと思います。そんな感じで、最終目的地、神戸まで、行きまして、まあね、まあ男三人で、まあ、いろんなところですね、行ったりとか、しましたね。まあ、そのあたりも、トゥギャッターを見てもらえればと思います。でですね、最後、こう、時間もですね、ギリギリになってしまいまして、帰りはですね、高速で飛ばしてですね、藤本さんと帰ってきたりいたしました。まあ、ちょうどですね、時間ぴったりだったので、いいプランだったなと、改めて思ったりしました。藤本さんはですね、駆け足だったとか言っておりましたけども、いやいや、十分満喫いたしました。ありがとうございました。という感じでございました。藤本さん、犬熊さん、ありがとうございました。そしてですね、もう一人ですね、会いまして、オフ会をしましてね。これは最終日、8月13日、4日目、大阪で会ったんですけどね。狭くて浅い奴らの、沢田信也さんと会いまして、いやー、楽しませてもらいました。ですね、もともと、自分が大阪方面に行くよと言っていたらですね、声をかけてもらいまして、どこかで会いませんかということで、大阪は梅田でですね、まあ、飲みながら、話したりしました。ですね、もう自分でもですね、ポッドキャストを聞き始めて、最初はこうゲーム系とかいろいろ聞き始めた中でもですね、沢田信也さんといえば、もう狭くて浅い奴らもうなんというか、ね、 すごい人だなと、自分の中ですごい人だなっていうのがありましたので、声かけてもらいましてね、いやありがとうございました。そしてですね、楽しく飲みましたね。もともとですね、沢田さんあんまり飲まないらしいんですけどね、いろいろお酒の方も進みまして、こちらとしても良かったですね。なかなかですね、そうだな、どうしようかな。あんまりこうね、内容を話してもしょうがないんですけども、そうだな、印象としてはですね、もともと、スマサの沢田さんって、いろんなこうコーナーとか、いろんなスタンスとか、いろんな番組とかをやっていて、ああ、いろいろやってるんだなとか、しかもまたこう、いろんな喋り方してるんだなと思ってたんですけども、さらにですね、こう、いろんなこう、企みがあるんだよと、いうことをですね、話してもらいましてね。自分の私事なんですけどね、自分の仕事がですね、こう、アイデア勝負と言いますか、ね、アイデアでこう、いろんなこう、仕事を作っていくのがいいよっていう部署なんですけどね。そうなってくると、上司がですね、みんなこう、アイデアマンなんですね。あ、ここをこうしたらどうだろうとか、ここをこうしたら、あ、これはこれでいけんじゃないか、あ、ダメだったとか言いながらですね、いろいろ試している部署なんですけどね。そうなってくるとですね、こう、アイデア勝負みたいなところがあるんですよ。なかなかもう上司がですね、すごいアイデアマンたちで、もう自分でもですね、引くじゃないですけど、すごいなと。この人たちは、どんだけアイデアを、いろいろ考えて思いついて、出しているんだろうなっていうのをびっくりするぐらいなんですよね。まあ、自分の中でもこう、アイデアを出すっていうと、常に考える。まあ、これについてもいろいろ今後、一枠作りたいんですけどね。アイデアを、生み出すっていうのはですね、いろいろ自分も思うところがありまして、これも話したいんですけども、まあそういう人がまたすごいなと思っているわけですよ。で、その中でですね、今回沢田さんにお会いしてですね、沢田さんもまあいろんなですね、アイデアがあるよという話をしてくれましてね、サロンドロンダンについてもですね、いろんな話を聞きまして、うわー、それ面白そうだなっていう話を聞きましたのでね、今後取り入れていこうと思います。そんな感じでですね、アイデアマン沢田さんをですね、あ、この面でもすげえんだなと思いながらですね、話してたりして、感心っていうか、すげえなと思っていたらですね、まあ、もう一軒行きましょうよ、つって。まあ、もう一軒つっても自分が高速バスに乗らなきゃいけなかったので、喫茶店に行ったんですね。もう少しあと30分からもう少しあったので、まだ時間あるということで、喫茶店行ったらですね、おやおや、このシチュエーションはどこかでと思ってですね。前にですね、沢田さんが、前、真夜中の子、画面ボーイの天野さんと、あとはですね、よもやまゲーム語りの安山さんとかとですね、一回ツイッターでですね、おう、サンゼリゼって言いながらですね、同じ子スイーツをですね、写真をアップしていて、おお、この三人が今一緒にいるのかと驚いたりしたんですけどね。まあ、今回はですね、その、おお、サンゼリゼスイーツ部と言いますか、部をですね、喫茶店で入部いたしまして、ですね、両方でこう、パフェを頼みましてね、おお、サンゼリゼとツイートしました。いやー、これがですね、まあ、じわじわと広がるのかどうなのかというところなんですけどもね、楽しませてもらいました。いやーね、まあ、せっかく、そうだな、せっかくだからここで言っておきますけどね。最初ですね、沢田さんってあんまり飲まないと言っていて、例えばですね、会社の飲み会とか、つまらない飲み会だともう2杯、3杯ぐらいでもう眠くなっちゃってね、もう、飽きちゃってね、もう帰りたいと連呼しちゃうんだよ、みたいなことをですね、言ってまして。どうしようかなと。自分もこの後こう、この後今から飲むわけだけども、2、3倍ぐらいでこうテンション下がってきたらどうかなと思っていたんですけども、いやー最後はですね、どれぐらいかな、結構、7時半ぐらいに集まって10時半ぐらいまでなんで、3時間ぐらいですね、お供しまして、楽しませてもらいました。そんな感じでですね、いやー藤本さんとエニグマさんと沢田さんと会いまして、ありがとうございました。まずありがとうございました。いや、もうですね、いろいろこうね、オフ会とかいろいろこう問題というか、難しいところもあるじゃないですか。その中でですね、こうやって会ってくれるというのはですね、非常にありがたいことでございます。ぜひですね、また行きましたら、ご一緒いたしましょう。よろしくお願いいたします。 そんな感じで、人と出会いましたの枠がもうちょい続きます。先輩はアホです。
その通りだ。
ぼっちら。というわけでですね、まだまだ出会いました。自分ですね、一人旅が多いんですね。まあ友達誘ってっていうのもあるんですけども、なんというかこう、なんつうんですかね、気使っちゃうのがですね、気使っちゃうのが、めんどくさいなと思う時もありまして、まあ基本一人旅がいいなと思ってよく行くんですけども、今回もですね、まあ一人旅ならではの出会いもいくつかありましたので、その辺を紹介したいなと思いまして、まあ、私、クーラといえばですね、お酒ですよ。まあ、つまり、詰まるところお酒です。はい、お酒を飲ましときゃどうにかなるみたいなところも、ありましてね。まあ、自分でそういうぐらいですから、まあ、酒飲みに行きましてね。最初ですね、特にこう、調べてなかったんですよ。このお店がいいとか、うんたらとかなかったんですけども、パッとしかし、いいところをですね、見つけまして。ですね、南北で言うと、市場の、北か、まあ、市場の南北付近で、カラスマ通りの方ですね。市内で言うと真ん中から西ぐらいかな。の通りの南北で言うと、市場通り付近。六角通りだったかな。六角堂のある六角通りっていうところにですね、安治、ひらがなで安治っていうお店がありましてね、魚が美味しいよ。朝日のエクストラコールド置いてるよっていうその二つに誘われましてね、入ってみたらですね、これがもうすごいお店でですね、一人で行ったんでね、カウンターがちょうど一人空いてて、ああよかったよかった座れたなんて言って食べ始めたらですね、美味しいんだ、ちょっとびっくりしましたね。フラット入ってこれ出されちゃったら自分どうしたらいいんだっていうぐらいいいものがたくさん出てきましてね、ありがとうございました。ですね、A さんも面白いですしね、常連さんとも仲良くなりまして、今は Facebook で友達になったんですけどね、仲良くなりましてね、飲んでて、まず魚がですね、メバルの煮付けとかですね、うめえんだ。あと水ナスのぬか漬けもですね、実はうまくてですね、水ナスってこう丸っこいから中央部まではぬか漬けでちゃんと浸からないんですけど、こう裂いていくと中央部は普通のナスに見えるんですけど、外側の皮の部分がぬか漬けになってて、これ生なんじゃないかと思って食べてみたらですね、いい具合に浸かってですね、うまいなーとかですね、あとは湯葉寄せみたいなのがですね、頼みまして、近くのなんつったかな、なんとかっていう湯葉の有名なところから取り寄せてる湯葉寄せだったかな、を頼みましてね、形はですね、豆腐みたいになってるんですよ。二口ぐらいの豆腐が出てきたと思ったらですね、実はこれが湯葉をこう、細かい湯葉をですね、寄せ固めたようなものになっておりまして、これもね、うまいんですよね。一枚、ペラッとした湯葉ももちろん美味しいんですけども、こうやって、なってるのもですね、たまりませんでした。なんて言うんですかね。まあまあ、いろいろ言いたいんですけども、まあ、他にもいろんなね、刺身も美味しかったですね。もうなんかね、いろんな美味しいものを食べまして、大満足だったんですけども、まあ、それ以上にですね、まあ、先ほども言いました、出会いの延長でしたということで、店員さんともですね、仲良くなったりとか、その常連さんとも仲良くなったりとかしてたらですね、何やらこう、周りが慌ただしくなってきましてね、おやおや何が来るのかなと。これ、いつぞやちょっと、ですね、まあまた別のところでですね、感じたことのあるこの感じは、何かすごい人が来るな感がですね、漂ってきたんですよ。そしたらですね、会長夫妻が来ましてね、会長夫妻。まあその系列店がある中で会長夫妻がですね、お盆の期間というのもあって、で、ちょうど様子を見に来たんだよって感じでですね、会長夫妻が来まして、まあ自分がカウンターに座ったと言いましたが、まさかその夫妻もですね、カウンターに座るとは思いませんで、常連さん、さっき言った常連さんもですね、会ったことがあるということで、自分もですね、その近くまで移動してですね、飲んだりしたんですけども、またね、向こうの人ですからね、面白いんだ、このご夫婦がですね。 面白いんですよ。またですね、山形から来たんだって言ったらですね、山形のいろんな話とかですね、さくらんぼ取り寄せたりとか、だら茶豆を取り寄せたりとかしてんのよとかですね、奥さんの方がまた引っ張っていって、俺は尻に敷かれてるんだって言って、旦那さんの方もですね、入ってきたりとかですね。いやー、面白いご夫婦でございました。いやー、盛り上がってしまいましてね、盛り上がってしまいました。まあ、お前も、関西に来いよとかいろいろ言われてしまうぐらいですね、砕けてしまいましてね、後から考えたらどんだけすげえことしてたんだと思ってしまったんですけども、あとはですね、そうそうそう、それに合わせてですね、店長さんもですね、なんか店長さんがまた、なんだ、2店舗ぐらいを掛け持ってんだかわかんないんですけども、店長さんもですね、あ、来るぞ来るぞっていう感じでいらっしゃいまして、なんかね、すごいタイミングで行ってしまったなという感じで、楽しみました。アンジさんですね、ぜひですね、気になった方行ってみてください。そしてですね、そこの常連さんに、あー、これも、話すか。常連さんにですね、京都は嵐山、北西の方ですね。すごい外れたところなんですけども、北西嵐山のですね、保津川下りがいいよっていうことでですね、言われまして、川下りをですね、してきました。国内で人が、漕ぐ川下りでは最長 16km。場合によってはですね、2時間ぐらいかかる。まあ実際は1時間40分ぐらいだったんですけどね。長い長い川下り行ってまいりました。まあ長いとは言ってもですね、急流もありまして、緩急がですね、また良くてですね、トロッコ電車も良かったですね、乗りました。あとはですね、山あいの景色がね、ゆったり楽しめまして、たまらない旅になりました。常連さんありがとうございました。あとはですね、アンジも行きましたが、もう一つ、爆潤っていうお店に行きましたね。麦に潤いと書いて爆潤ですね。ここでビアカフェなんですけどね、いろんなこう、地ビールとか、タルナまでいただきまして、またマスターがですね、酒好きで、いろいろ教えてもらいましてね、ありがとうございました。もうここもいろいろ話したいんですけども、もう一つそうだ、これ話しとかなきゃなと思いまして、最後、出会いの最後にですね、これを入れておきましょう。さっきですね、なんだっけか、冒頭で森見富彦聖地巡礼しました。で、実はですね、その途中にあった、この出会いはあったんですけども、矢次郎兄さんの井戸のモチーフになった六道さんっていいんだよね。六道さんの近くに、お店がありましてね、ちょうど夕方通りまして、そろそろご飯だな。ただ、このまま四条河原の方に戻ってしまうと、人もたくさんいるし、特にこう有名なね、美味しいお店を知らないからどうしようかな、このまま飲んじゃおうかなとか思いながら、移動していたらですね、ちょうど道にですね、おばんざい定食あります。京都のおばんざいっていうですね、まあ観光者向けの、料理らしいんですけどもね、いろんなですね、小鉢とか、ちょっと細かい定義はわからないんですけども、おしゃれなですね、お店がありまして、ひらがなで、豊か屋さんですね。ひらがなで豊かで、や、なんとか屋さんの屋ですね。豊か屋さん。ですね、なんて言えばいいんですかね。おしゃれな住宅地のマダムがやってるみたいなお店がありましてね。なんで俺はそこに入ったんだと今でも不思議なんですけども、ちょうどお店の前にですね、今日はこの魚、この焼き魚で、万歳定食出してますっていうのがあってですね。素敵と思いましてね、行きまして、ちょうどですね、他の、人も結構たくさんいましてね、すぐ満席になっちゃって大変だったんですけど、でもテーブルで15人ぐらい入れるんですけどね、すぐ団体客とあと何人かでいっぱいになってしまいまして、お昼もいっぱいだったのよとか言われてですね、楽しんだところに自分がですね、その場所の関係で4人テーブルに1人で座ってたんですよ。そしたら相席いいでしょうかって、相席いいかしらねっつってですね、相席になった人がなんとびっくり、アメリカの方だったんですね。しかもまたこう可愛いんだ、可愛いんだ。すごい美人のですね、アメリカの方と一緒になりまして。ですね、話を聞いてみたらですね、九州大にですね、短期留学で、来ているんだ。夏の間2ヶ月の短期留学で来てるんです、という話になりまして。 と、で、何をやってるのか、そう、何をやってるのかと、まずはまあ日本語の勉強が一番なんだけども、日本の明治大正時代の文学に興味があるんです。ピキン、文学。俺に文学と言ったなと言いながらですね、食いついていったんですけどね。彼女はですね、なんか好きな作家さんいるんですかって言ったらですね、あ、直屋志賀、あ、志賀直屋とですね、暗夜行路、ああ、そうかそうかと思いながらいろいろ話が弾んだんですけどね。素敵な人でした。はい、素敵な人でございました。ただですね、ちょっとこう時間がね、ずれてしまいました。はい、自分がね、食べ終わった頃に向こうが来てですね、まあ、少しは話せたんですけどもといったところでですね、今日はなんだっけな、山の上の方の神社にお参りしてきて、もう暑くて大変だったよとかいろんな話をしてですね、次の日は銀閣寺に行くんだとか、いろんな話を聞いたにもかかわらず、その後ね、何も続かなかったという、ばあ、いやー、悲しかった。悲しかった。なんであそこでもう一歩ができなかったんだという、ね、ありました。はい。まあもうこのあたりからですね、お前何やってんだみたいになりましたけど、まだ続きますからね。まあどこかね、どこかこう、聖地巡りを、聖地巡礼をしていた自分としてはですね、四畳半神話体系の私がいる中で、自分だけこんないい思いをしていいものかという葛藤が一人でありましてね、気持ち悪い、見事に気持ち悪い感じになっておりますが、まあそんな感じで、豊かやさんのですね、おばんざい定食美味しかったですよ。いやー、おばんざい定食美味しかったな。皆さんもですね、ひらがなで豊か、そしてやですね、豊かやさん、ぜひですね、市場より少し南東の方でございます、近くに行く機会がありましたらおすすめでございます。おすすめでございます。いやいやいや、まあ、この辺はですね、酔いながらツイキャスで話したりもしてたので、まあそちらもぜひ、気になった方は聞いてみてください。そしてまあですね、いろんな出会いありましても、どれもですね楽しかったんですけども、旅には終わりがございます。そしてですね、この終わりも、終わり良ければ全て良しということでですね、私、関西、京都、大阪、神戸にですね、行くって決めた一番の理由がこれでございました。最後ですね、東京に帰る高速バスに乗ったんですけどね、どこだっけか、京都は梅田ですね。そう、沢田さんと会った後そのまま乗ったんですけども、梅田から東京に行くのに、高速バス。コクーンですね。ポケモンを思い出した人もいるでしょうし、マユを思い出した人もいるでしょう。コクーンでございます。まあ、高速バスでね、いくらいいって言ったってどんなもんがあるんだと、お聞きの方もいらっしゃると思いますけども、これがね、こんないいのがあるんだと、度肝を抜かれてしまいました。ぜひですね、検索してみてください。コクーン。ですね、まずですね、席が個室です。はい、個室。まあ、個室といってもですね、まあ、シェルパーティションでですね、挟まれた感じの個室なんですけども、バスとしては2列シートで、しかもですね、真ん前を向いてないんですね。ハの字と言いますか、ハの字にちょっとこう、傾けたまま、2列並んでいるシートなんですね。で、またシートに、シェルで囲まれているということで、周りの様子がですね、全然わかんないんですよ。なんかこう言うと悪いみたいですけどね、周りの様子がわかんないんです。人の動きとか、モニターをつけてるとか、携帯をつけてるとか、そういうのがですね、わからないようになっているんですね。いやー、いやいや、なんとも豪華な高速バスでございますよ。まあこれも日程によってちょっと金額は変わるんですけどね、ちょうど8月13日の夜撮ることができまして、この日程になりました。いやー、もう最初の目的と違わずですね、いろんな、楽しみました。画面もついてましてね、まさかのゲームができるとは思いませんでした。セーガーのですね、古き懐かしいゲームたちをやりましたね。ゴールデンアックスとかですね、ゲイングランドかな、とかですね、もう名作揃いでですね、自分は最初知らなかったんですけどね、ツイートしてたら、これはという反応もいただきましてありがとうございました。ゲイングランドもう一回やりたいなと思っているクーラでございました。そんな感じですかね。まあいろいろこう切り口変えて話してまいりましたが、まあ時間も時間ですので、このあたりにしておきましょう。本編は以上です。 はい、そんな感じでですね、京都旅行やってまいりました。まあ、ちょっと知りきれな感じになってしまいましたが、森見と美彦、聖地巡礼と人との出会い、楽しませてもらいました。まあ、最初はですね、もともと旅行はこうノープラン的な、あんまりこう予定決めずにね、まあ行きたいところはいくつか用意してはおくけども、あとは自由に動きはいいじゃないか、気分で行く行かない決めればいいじゃないかみたいなスタンスだったんですけども、でもね、さすがに今日もう関西方面ともなりますと、もう行きたいところがですねありすぎまして、またいろんな楽しい人とも会えまして、もうね、もう楽しませてもらいました。いやー、また行こう、また行きましょうね。すごい小ネタなんですけどね。勝手な自分の小ネタなんですけどね。私、山形に住んでて、千葉が実家なんですけども、山形から千葉にですね、帰るとなると、まあ、往復するわけじゃないですか。東京に出て、まあ、千葉行く。まあ、東京まで行って、また帰ってくるみたいな往復になるわけですよ。で、今回ですね、山形から大阪方面に行って、大阪から東京方面に行ったわけじゃないですか。まあ、三角形になるんですけどね。どうせ帰省で、山形東京を往復するわけなので、その過程でですね、大阪に行くと、大阪東京の片道分だけでですね、大阪行けるんですね。大阪方面に行けるんですね。これ意外と自分は発見だったんですけどね。今後例えば帰省するタイミングで、ね、大阪に方面に寄ってみたりとか、できるなと。で、そうなってくるとまた国運に乗れるかもなとか、まあ、そんな企みをですね、してるんですけどね。いやー、いやいや、今回は楽しませてもらいました。また、今みたいな関係でですね、もう、またたびたび行くかもしれませんので、その時は、もしですね、リスナーさんでそちらの方の人がいましたら、ぜひご連絡ください。よろしくお願いします。そんな感じで、いや、うん。詰め込みました。ここまで聞いてくれた皆さんありがとうございました。そんな感じの、京都、大阪、神戸旅行でございました。もう順番もね、バラバラになっちゃってるんですけどね。はい、そんな旅でございました。そんな感じでですね、本日8月18日ということは、そうだ !8 月後半のメールテーマを募集しようかと思っていたんですが、どうしようかな。あのですね、実は8月の前半で、ファミコンといえばっていうですね、メールテーマを募集しておりまして、これですね、なかなかいろんなこう、お便り今いただいておりまして、今回ちょっと京都旅行だということで、次は24日になるんですけども、これで、このファミコンといえばで一本取ろうかなと思っております。ファミコンといえばで一本取ろうかと思っております。そうなるとですね、もう少しこうお便り集めてですね、しっかりした一本にしてみようかなと企んでおりまして、今月8月の末まで、このファミコンといえばをですね、募集しようかと思っております。はい。どうですかね、皆さん、先月7月15日でファミコン30周年を迎えましたけども、この30年間あなたにとってこのファミコンはどうでしたかと、どこで触れることがありましたかとか、例えばこんなネタを聞いたことがあるよとか、まあスーファミ世代でしたとか、まあその辺のいろんな話題あるかと思います。まあ転じてですね、任天堂の話題とかゲームの話題とかいろいろ話してみてもいいと思いますし、いろいろですね、こう話が広がるネタでございます。ファミコンといえばぜひですね、8月末31日まで募集することにしますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、8月のこれ聞いてるときは終わってるかもしれませんが、8月の22日木曜日夜22時からサロンドロンダンやりますので、よろしくお願いします。今回のテーマは衣食住の衣ですね。そして裏テーマは性ということで、まあいろいろですね、話してみたいところでございます。ですね、参加者がですね、先ほども言いました沢田信也さんとですね、ダーさんに来てもらいます。よろしくお願いします。そんな感じで、これらについてのお便りをですね、募集しております。Twitter ID @KULAX3、KULAX3、クーラかけるさんへの、リプライダイレクトメッセージや、メールアドレス、kulax3@gmail.com まで、募集しております。 よろしくお願いいたします。そんな感じで話してまいりまして、ちょっと長くなってしまいましたが、まあこの旅行ね、いろいろ思うところ、楽しんだところありましたので、まあこんなところでございましょう。いつもより長いところでしたが、こうやって聞いてくれてありがとうございました。第90回ということでですね、前回も言いましたが、100回まであと10回、100回まで行ったらちょっと思考を変えてみようかなと思っている私の、区切り第90回でございました。それではまた来週。